こんにちは、おみつです。
こんにちは、お花です。ちょっとスモールトークやってみるんですけど、
はい。
実はね、最近ちょっと事件が家で起きまして、うち戸建て住宅で、まあもう22、3年経つのかな、確か。でね、当初から入ってた食洗機、食器洗い乾燥機ですね、ビルトイン式のが壊れまして、でそれがね、なんかその当時流行ってたわけじゃないと思うんだけど、まあ、今はその型がないんですけど、蓋の位置がだいたいこう引き出し式になってると思うんですけど、ビルトインって、上をパカッと開ける感じのスタイルなんですよ。だからちょっとイメージしてもらうために、ちょっとディテール話すと、流しがあります、ステンレスのね。で、その横に、まあ、そこでお皿洗います。で、右に手前がパカッと開くというのかな。上なんだよ、トップだよ。システムキッチンのトップなんだけど、
台
手
所
前
の
から
調理
奥に、
台の高さってこと
そ
の中。
う、そうそうそうそう。で、流しの右隣に、その手前から奥に、こう、蓋を、こう、
ああ、持ち上
上
げ
に
る
向
感
かって
じ？
開く、そうという感じのがあって、開いてそこにこうお皿を入れていって、でまた奥から蓋をこう閉めて、ピッピッピッってやっていくやつなんだね。
なるほど。
で、その蓋がスライドでこう開くみたいなロックがついてるんですけど、そのロックがバカになって閉じなくなるっていう のがあって、でそれがね、なんかもう蓋なんかとんでもない、売ってないわけです。だからこれどうすんのっていう感じで、ただうちってもうしばらく、自分たちで水洗い、皿洗いして乾燥だけするみたいなスタイルだったんですよ。
あ、
あ
な
ん
る
まり
ほ
良く
ど
ないんだ
ね。
けど、その食洗機に対して言うと、本当はなんか定期的に使った方がいいんだよね。その洗うっていう機能に関しても。まあでも、まあ、総じて自分たちで洗った方が綺麗に取れるみたいな、こう、なんだろうね、心情的な感じっていうの。まあ、迷信的な感じでやってて で、乾かすところはさすがにめんどくさいから、ピッとやって、それから寝るみたいなね、感じでやってた
な
んで
る
す
ほ
よ。
どね。
そうで、そこはほらまだ使えるんだけど、蓋が閉まんないと動かないから、もうそれを撤去して新しいのを入れなきゃいけないね。でも新しいの入れるにしても、上は穴が開いたままになるんだよね。
そっか、そうだね。
そうで、引き出しのスタイルのものを買わなきゃいけなくて、でもそのビルトインのものって乾燥だけっていうのがないの、世の中に。なんか全然出てこなくてさ、ネットとかで調べても。
そうか、ライトセットか、大
そう
体。
そうそうらしいの。
そうかも。
おみつさんち今使ってる？それの食洗機
使ってる。使っ、
洗いから、
洗いからだね。
あ、ちゃんと取れ
洗い
て
か
る？
ら。取れてるね。まあ、取れてないときたまにあるか。たまにあっ
まあで
て。
も目つぶれるぐらいってことね。
そうだね。あとは、日本のじゃないから、お米とかのこびりつきとかは信頼してなくて、そういう そういうのはちょっと自分で洗ったりしてるか
ああ、
な。
入れる前にってことだ
入
よ
れる
ね。
前にとか、
わ
もう
かるわかる
手
わ
で洗
か
っ
る。
ちゃうとか。
そう、それをね、やってたの、うちも。やっぱ取れないって思ってたから。てか、取れてなかったから。で、それやるぐらいやったらもう最初から全部洗えよっていう感じで、こう時代とともにね、ス
な
タ
る
イル
ほ
が
ど
変わっ
ね。
て、そうっていうのがあって、なんかちょっと、どうだかなって、どうすんだ
そう
ろうこれって思いな
か。
がら、
乾燥
今
だ
止
け
まっ
のってないんだ。
ないんだよね。だ
なん
から
か
乾
需
燥
要あ
だ
り
けの
そうだ
に
け
した
ど。
いってなると、そのトップの穴開くところを塞ぐための穴だけ、蓋だけは売ってんのね。もう
なる
だ
ほ
から
ど。
諦めてくださいっていう選択肢しかないから、そのメーカーもも
え、
う、
じゃあ、 もう使えないものをそのまま置いとくみたいな、穴だけ塞いとくみたいな感
じ。蓋だけ、そう。で、その機械は取り出す、
うん、
でもそれもお金かかるからええー、ってなってんだけど、うちは。
そうだよね。
そう。
そうか。で、うん、
そのだから上とかに、
うん、
またなんかあのビルトインじゃなくても本当にコンセントつなぐだけじゃないけど、
うんうんうん、あ
で、
あの置き型の
乾燥、そうそうそうそう、うん、あの設置型のやつ、
うん、
を買う。でもそれってすごいかさばるじゃん、うん、その空間的に。
そうだね、ビルトインと比べると
。そうだし、
うん、
またビルトインよりまた絶対小型だから、
うん、
入んないとかっていう問題が出るじゃん。
そうだね、入る量少ないよね。
うん。とかねっていうので、
ね、
えーってなってるっていうね、うん、
そっか。
そういうご家庭あんのかな、うちみたいな取り残されちゃってさ
あるんじゃないですか
ね。
うん、
うん、まあ、とにかく本当にそのビルトインで乾燥機はないから、うん、食洗本当洗いと乾燥が、うん、全部ついたやつで、うん、それをじゃあ入れ替えるってなると、うん、20万以上かかるので、
ね、あー高いね。
うん、だからまあ、うん、あの年老いた両親は渋るっていうね。
あー
そう
そうね。
だって使わないって分かってんだよ、その洗うさ機能は、
うん、それかまあ買い替えて洗いも全部任せちゃうかだよね、うん、多分その当時のより性能良くなってるじゃん、うん、だからもうガンガンその、うん、食洗機を信頼して使っていくスタイルにするか、
うんうん、
節水機能とかもありそうだしね。
あるね。というかね、うん、当時も節水になるって言われてたんだけど、それが古代広告みたいな感じで、うん、全然節水になってなかったっていうのも、
うん、
経験してるから、
うん、
信じてないうちの親が、
ね、
私はどっちでもいいんだけど、アメリカのはまた使って、アメリカにいた時は使ってて、
うん、
でアメリカにいた時は別問題があって、まあ、汚れが取れないのも、まあ、たまにあったけど、
うん、
水がなんかお皿に溜まったままっていうのがあって、なんか向き変わっちゃって水溜まりいっぱいみたいな
向き変わっちゃうのか、ね、そうか。
でアメリカのは面白くて、また引き出しじゃないんだよ、うん、ビルトインなんだけど、
あ
れ？もうこうそれも、うん、なんかなんていうのかな、こう手前から上のところに取っ手がついてて、
うん、
上っていうかその側面の上上部ね、
うんうん、
でそこからこう下ろす、オーブンみたいに下ろす感じ、昔の。
ああ、そうだね、そうだよね、
うん、
今私が使ってんのもそのタイプだ。
多分それ主流だよね、海外ね。
うん、実家もそうだった気がする。
年取るとさ、
うん、
大変だからね。
ああ、まあまあね
っていう、だからそれはもう嫌だって言われててさ、
ああ
そうだねっていうのだけしか言ってないんだけど。
ああうーんね、ね、どうしたらいいのか分かんないけど、ま
あ、ないの。だからあなたにベストなものはもうないから諦めて蓋をする以上みたいな
そうだね、まあ使わないなら一旦蓋して、そうそうそう、なんかやっぱり必要かもってなった時に考えるでもいいような気がするけど、
うん、そうね、
うん
うん、という。
なるほどね、
すいません、
いえいえいえ、
ちょっとした事件がありました。
そっかそっか、
うん、
そっか。
でそこはもう作業台にもなってたの、その使わないときは蓋が平らになってたから、
うんうんうんうん、
だからご飯ができたときにそこにさ、
うん、
あの付け置いた、なんだろう、盛り付けたやつをこう並べたりとかしてたんだけど、
うん、
それが今斜め傾いてるから使えないっていう、
うん、そっか、閉まらなくて
そうそうそうそう、お味噌汁とか置けないっていう
なんか不便だな、それは。
そうそうそう、だから、うん、どうしようかね
そうか、
うん、っていう、すいません、
はい、いえいえ、
というのはこれぐらいにしまして、
うん、うんうん
今日の本題にちょっと入る前にまた補足したいことがあったんですよね、
はい、
っていうのも、
うん、
エピソードで言うと102、
はい、
のブッククラブ82年生まれキムジヨン、
うん、
チョナムジを読んでっていうエピソードで、あの、 3名の方の感想をねシェアさせていただいたんですけど、
はい、
1人目のアマンさんの感想で、
はい、
私たちがですね、まあ、いろいろあるんですっていうかいろいろ思ったことはあったんだけどみたいな感じで、
うん、
割とサマライズして感想くださったんですよね。でいろいろってなんだろうねっていうのと、まあ、あとそもそもそのアマンさんが結構私たちとは年代が違うので、うん、そこが気になったみたいな話をコメントしたんですが、その後後日ですね、ご丁寧に補足の説明をしていただいたので、ちょっとそれをね、はい、ご紹介したいと思っています。
はい、
で、すんごいディテールのなんか個人情報っぽいところはちょっと丸めつつ読み上げたいとまず思いますね。はい、じゃあ行きます。
はい、
はい、キムジヨン会聞きました。できる範囲で追加の感想説明を書きたいと思います。思いつくままに書くのでまとまりはないと思いますが、まず私は、これ丸めます。1960年代前半初頭って感じですね、生まれですので、お二人の親御さんより上かもしれませんねっていうのは、これ違うんですけど、私たちの、親よりはるかに若いって感じですね。
はい、そうですね、ちょっと若いと思います。
はい、で何のために生きるをもう少し言いますと、韓国あるいは中国もそうかもしれませんが、家を永遠に存続するための役割のために生きることを強要されているのではという疑問が湧いたからそのように書いたんですが、まあミツバチが女王バチを中心に巣を維持していく、それが人間だと家という概念なのかな。女性は男バチを産んでその家が続くようにしないとならない、そんな風に思えてならなかったので、もちろんこれは今の日本に残っている考え方かもしれ、ないし、少なくとも古い日本には色濃くあった考えで、後継の男の子が生まれないとガイアがやいのやいのうるさいことを言ってくる、そんな風景はあらゆるところであったんだと思いますし、今もあるんだろうと想像します。で結論として、なんで家を存続しないとダメなのということを考えるに、墓を守るということになるのでしょうか。死んでからの墓を永遠に、子孫が大切に守ってくれるために、ちなみにどうでもいい話ですけど、私の親父は長男でした。弟はいましたが、男の子が生まれず、私の親父は私を含め男の子が2人ですが、私は長男、子供は女の子が2人、弟は子供なし、つまり私の家は 断絶確定なのです。誰も墓を守る人はもはや生まれないのです。これって罪なんですかね。そんなことを考えることもありますね。おみつさんの言っていたように、私の世代は寿退社全盛期でしたね。なんだか当時は甘くて、女性に聞くととりあえず失業手当も3ヶ月もらってるよなんて嬉しそうに話していましたよ。セクハラ全般について、私が一番初めに勤めた会社では勤務中にお尻を触っている人が一人だけいましたね。触られた人もまあ心が広くて少し怒る程度で大事にもならない雰囲気でしたけど、さすがに当時若かった私でもそんなのドラマでしかやらないだろうと思うような場面でしたのでびっくりしました。いろいろなやらしいセクハラはかっこ悪いという認識は当時の若い人は持っていた、そんな時代でした。まあもちろん会社によるし個人によるし地域や地方によると思いますけどね。男尊女卑について男の子優先はまあその家存続、その家存続問題に起因しているのでしょうけど、会社内でも責任を負わされない、会社内でも責任は男が取り女性は責任を負わされない、なので給与は、男が高く女性は低いというのが暗黙のルールとして存在していたし、それはそれで割り切れば楽だと思う女性もいたかもしれない、し全面的にダメなシステムか、私には結論が出ませんね。例えば男性が2倍もらえて主婦が働きに出なくても経済的にやっていける社会システムなら、それはそれで一つの方法かもしれないし、価値観全般に結局のところ アメリカのしつけが凄まじく、その民族特有のシステムをすべて破壊してアメリカ式に統一せよというのが根底にあると思っていて、もちろんそれは愚かなことで、何でも平等だ権利だと騒ぎ立っている根底には資本主義をとことん追求することにあり、それは結局何をもたらすか、富の一極集中でしかなくて 1% の富豪と 99% の極貧になるだけです。転職歴が多い私ですが、まあやりやながら会社の飲み会的なものに出ましたけど、やはり一流企業はセクハラ的な扱いをする人は見当たりませんでしたね。もちろん本当の内輪の飲み会でならばもう少し際どいこともあるかもしれませんし、けれど少なくとも会社が経費を払うようなややフォーマルな感じの飲み会ではそのようなことはなかったと思います。やはり映画とかドラマとか小説とかでセクハラが古典的な滑稽なものでかっこ悪いという刷り込みが影響していたようにも思いますが、という感じで、1回目いただいて、さらに追加で後日いただいてますね、
うん、
あ後日じゃないか、はい、はい、アマンさんは、あ私は、これ、まあ、都内ですね、都内の、都会育ちで、都会生まれ都会育ちで、借家なのです。あと中学生の頃両親が極小の建て売りを買いましたけれども、庭なしのとにかくこんな狭い家はないだろうという家で、それも結局は弟との遺産相続で私は放棄しましたので、つまり何が言いたいかといえば、家という概念もそうですが、やはり先祖伝来の田畑があり、大きな家があり、横には先祖のお墓があり、つまり守り続ける価値のある実際の家がある人たちにとっては、なぜ生きるは、それは家を建て耐えさせないためという理論も成立するような気もするけれど、私のような寝なし草的な人にとってはそもそも存続させる物件もないし、そこら辺がやはり人によってなぜ生きる問題の答えが違ってくるのかなと思っています。あと男尊女卑のところで、女性は責任を負わせられない、あ女性は責任を負わされないの話は、私が新入社員の頃なので今から40年くらい前の話です。もちろん会社にもよるとは思いますが、私の就職した会社はそんな感じでした。私が新入社員で就職した会社では、例えば私が、外から帰ってくると、女性社員の方がもちろん大先輩が私にわざわざ席までお茶を入れに持ってきてくれたんですよ。もちろん全員に同じサービスをしてくれているんですが、やはり戸惑いましたね。さすがに自分で入れた方が気が楽だと思いました。まず自分のマイカップを提出して、朝は何を飲むのか、ブラックコーヒーなのか砂糖入りなのか、そこら辺を申告して、それを女性陣が全部覚えて毎朝全員に出すんですよ。本当にあった話なんですけどね。もちろん男が女性にそのようなサービスはやらないわけで、かなり違和感がありましたよ、40年前でも。本当に個人的な肌感覚ですが、男尊女卑イケイケ肯定派なのはおそらく私の親世代より上だと思います。私なんかの世代はやはり古い考えで改善すべきと思っている人の方が多かったと思いますよ。もちろん地方と都会での温度差はあるでしょうけど、今の人から見れば私なんかの世代ならまだ十分に男尊女卑肯定派世代と感じているでしょうけど、そうでもないんです、という感じで、たくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか、まあ、全体通してっていうところだと、すごく先進的だなって思っちゃいました、
うん、
なんかむしろ自分の方が古い考え方持ってるとこあったかもみたいな部分もあったかもしれないって思いましたね。
なんかあれですね、お尻を触る人とか、このコーヒーとかの、お茶出しを女性がこう 全部覚えてやってるとか、うん、ここら辺はやっぱり実際には目にしたことなかったけど、ドラマとかで見たことあるみたいな、私にとってはっていうような場面でしたけど、うんうんうん、やっぱそこら辺は経験されてるんだなっていうのが、
うん、ねえ、う
ん、ああ実際やっぱあったんだっていうところと、うん、でもやっぱりそこに、うん、そこの場にいてもそこに対して違和感を持ってたっていうところは、うん、ああなんか良かったって感じがしました。
うんうんうんうん、
うん、
うん、
そういう、
そうですね、
うん、面白いですね、実際そこにいた方の、ね、やっぱ話ってリアルで、
うん、
ね、
うん、あとやっぱ会社によってでこう、うん、いくつかのね会社で働かれたって書いてありますけど、うん、やっぱ違うんだなって、
うん
うん、
そうですね、
思いますね、うんうん、まあ私はちょっと会社はあれしてないですけど、でも部署でもやっぱり違ったから、
うん、
とかで部署は部署でもこの人はこういう反応するけどこの人はやっぱ古い感じだなとか、
うんうん
うん、こうなんだろう、言葉にはしないけど、
うん、
期待されてるな女性に対してとか、
うんうん、
って思うようなこう瞬間とかっていうのはまあ過去あったりとかして、ちょっとねこのお話を聞いてて思い起こされたこともありましたね、
うん
うん、ただ結構流してたな自分でってやっぱり思ったね、
うん、
うん、あれって思うけどまあそういうもんなんだなみたいな、
うん、
うん、なんかそれ一個一個にこう反応してたら、
うん、
その自分の中ででもだよ、
うん、
なんかやってらんない感もあったかなっていう、
うん、あそれは、うん、悪いコメントっていうか
悪い
コセクハラ的なコメントとかそういうこと、
まあ、セクハラじゃないけれども、
うん、
やっぱこう当たり前のようにお茶みたいな感じで飲み会とかで あのとかおしぼりみたいなさ、
うん
とかない人がいたとしてね、
うんうんうん、
あの子おしぼりないよみたいな、
うん、あ
私カンチュじゃないんだけどみたいな、
あ、はいはいはい、とかさ、そうかそうか、
あそうですねちょっと聞いてみますねみたいな感じでもちろん言うし、
うんうん、
まあ、気がついてたらそんなこと言われずに済んだんだけど、
うん、
まあ気がついてよっていうことだよねみたいなさ、そういうやつとかね、うん、
まあそうだね、
あったなーみたいな、うん、
確かに、うん、あとこの家を守る、ま
うん、
究極的に言うと墓を守るっていう、
うん、話、墓守り問題、
うんうん、もうあそうだなってちょっと思いましたね、うん、この概念は今もありますよね家によっては、
うん、あるんだと思う、全然あると思う、
うんね、
うん、だけどなんか結構現代さ、
うん、
お墓バーチャル化したりとかさ、
うん、あね、あるよね、
そのあれまあ多分その檀家なんだろう、その寺とか、
うん、
ねによるんだと思うんですけど、
うんうん、
お坊さんの方から勝手にバーチャル化のオプションをさ、
うん、
作ってってさ、どうですかみたいな、
うん、
あの物理的なお掃除なくなりますし、会いたい時にいつでも会えますよみたいなさ、遠方からでもみたいな、
確かにね、
っていうビジネスをこう、
うん、
あれされてっていう、まあ、アプローチもあるし、
うん、
まあ、自分たちからあの都会のそのあれだね、
うん、
何食べ昨日何食べたとかでも最近のシーズンで流れてたんですけど、うん、両親がお墓を買うんだけど、そのお墓もやっぱ都会のビルの中にあって、
うん、
こうなんか選んであのお墓が上がってくるみたいな、上がってくるっていうか、
はいはい
はい、うん、っていうようなシステムにするために買おうか買わないかみたいな話とかもあったんですけど、うん、っていう感じでこうお墓自体の形が変わってきてる時代っていうのも関係してきてるかなって、
うん、してると思う、
うん
うん、実際に私の実家とかも墓がありますけど、
うん、
あの、うん、私の祖父かな、うん、その前かなぐらいから、まあ、あるところで、なんかちょっと前にお墓参りに行った時に、うん、私の母が言うには、うん、今は、私の父が管理してて、
うん、
で、うん、次の次ぐらいまでは誰が管理するか決めてるみたいな。
なんか、あ、そうなんだ。
そう。って話をしてて、へえ、みたいな。うん、
一応なんか、あ、じゃあ、おみつさんのお兄さんと、
うん、
そのお兄さんの次はお兄さんの息子みたいな、そういう感じってこと？
私の兄も入ってたんだけど、多分私の兄の子供はまだ全然そんな、多分意思を確認してないし、本人
そうだね。
そうそうそう、うんうん。じゃなくてね、確かいとこみたいのが間に一回挟まってて、あの、うん、父のいとこかな。
うん、
っていうような感じだったと思うんですけど、
へ
ー、でもね、それもまあいつまでそういう風に守るのかとかって、うん、まあ、お金もかかるじゃないですか、
うんうん、
だからこれは
そう、ね、
なかなか難しい問題だよなと思いました、ね、
だから誰のところで樹木葬に切り替えます、うん、みたいな感じでやるのかとか、
そうい
う話だよね。
そうそうそう、
うん、確かに、
そうね、だからそれを目的にじゃないけど、うん、そういうのがちょっと頭にあって、うん、そのために生きるって思ってる人もまあ中には
いる
よ、ね、いるんでしょう ね、 ね、うん、
だから墓守りをこう絶やさないために、
うん、
じゃあ次男には母方の名字を使ってもらおうとか、
うんうんうん、
そういうのもあるだろうし、
そうね、
ね、
いや、
そかもちゃんとお兄ちゃんやってくれんのかなとか心配してる。
ええ
、
お墓
墓守り。
ああ、
これあれだね、ちょっと男性に対してやるよねってい う、 こう期待を込めちゃってる、これがいけないかもしれないけどもうでもほら家庭を作ってるので、うん、兄はで私は作ってないから最悪そのお墓に入るわけよね、最悪、
うんうんうん、
最悪って言っちゃいけないね、うん、あのどこにもあの家にお出なかった場合は、
うんうん、
そこのお墓に入れてもらうことになると思うんですけど、
うん、
どうなるのかなみたいな。
そう ね、
ね、
だから自分の両親が、まあ、健在のうちにそのあたりも話しといた方がいいのかもしれないですね、
うん、
もしかしたらそのご両親的にはもう私たちの世代でなんか終わりでとか思ってる方もいるだろうし、
うんうんうんうん、そうですね、
ね、
あとそのお墓のロケーションとかにもよりますよね、やっぱ。
よると思う。
もう地方には行けないから、
うん
うん、お墓を移動しますとかっていうのもあるだろうし。
そうだよね。
だからその移動のタイミングでバーチャル化するのかしないのかとかあるかもしれないし、
うん、
うんうん、まあでもそれをまあちょっとアマンさんとやり取りさせてもらった時に私が思ったというかのは、
うん、
結局お墓っていうのは何だろう、うん、形であって、うん、お墓があるから、
うん、
ご先祖様を守なんだろうちゃんに感謝できてる、
うん、
とも限らないんじゃないかなって思ったりとかして、
うん
あのうん、ちゃんと思い出して、
うん、
いつも感謝していれば、
うん、
お墓があろうとなかろうと、
うん、
いいんじゃないかっていう切れ事をねちょっと言いましたけど、
いやそう思いますよ、
うん、
お墓、まあ、うん、
うん、お墓ねあんまりこうなかなか普段考えてないぐらいちょっと遠いところに生活してしまってたなって、
う
ん、でも本来の日本の文化ってそうだったのかもね、
うんうんうんうん、そうですよね、うん
でなんかすごいいろいろこのいただいた追加のご説明でまた思うことがいろいろ出てきて、うん、
はい、
うん、やっぱりなんか読んでこの本読んでみてよかったなっていうのとその、
うん、
ね皆さんに感想を聞けたのがまたすごく刺激になりましたね。
本当ですね、
うん、
うん、自分の中から出てこないですもんね、まあ、ここまで、うん、
出てこない、ね、出てこない
あの本を読んで、うん、
だしあのアメリカのっていうところも出てきたじゃないですか、
うんうんうんうん、
その思想が入ってるっていう、
うん、
で結局そっちに行くとね 1% の人が富をせしめて 99% みんな貧乏みたいな 図になっていくじゃないっていう話まで言ってて、あ、ここまで何にも考えてなかったと思って、でも、うん、そうだよなって、もう当たり前になっちゃってる部分もあるけど、自分の中でそうですね、そういう考え方をするもんだとかさ、
うんうん
うん、でもそれはいいのかっていうこう、
うん、
疑問とか問いかけが出てきてハッとさせられましたね、
うんうん、そうですね、なんか、
ね、
このあたりは今こう世界的にもちょっと二極化してる感じありますよね、
うん
うん、そっちの方を支持してる人と、ね、いやいや、うん、ちょっと見直そうよみたいな、
うん
うん、
やっぱなんか行き過ぎは何でも良くない、
うん、
っていうことなのかなっていうね、
うん、ね、うん、
ね、
うん、とアメリカへの憧れ的な、なんて言うんだろう、
うん、
っていうのって多分この戦後日本はずっとこう持って目指してみたいな感じでこう、うん、どんどん取り入れて向かってったところを、うん、まあ、今日本もねそこまで成長できる感じじゃなくなってきたところで、
ね
ね、改めてなんか考える局面に来てるのかなっていう気もしますよね、
うん
うん、まあ、日本だけじゃないと思うんですけど、フランスとかもやっぱそういうアメリカ的考え、
うん
うん、っていうのはやっぱりすごい影響を受けていて、
あ、フランスがアメリカの影響を受けてんの？
うん、うん、と思うよ。
あ、そうなんだ。
うん、だこのなんだアマさんが平等だ権利だみたいな、その権利だとかは、うん、もちろん、フランスでも昔からある考えではあると思うんだけど、
そうだよね、十何世紀だか忘れたけど、
うん、そうそう、
そっから生まれてんのかと思ってた。
なんだろう、例えばその、
うん、
ジェンダー的考えとか今だと、なんかそのジェンダーって男性、うんうん、女性だけじゃなくて、もうあらゆる種類
男性とか、あ、LGBT ね、
そうそうそう、うん、なそうなんだけど、あの、うん、それは実際そうなんだけど、なんかそういうそのアメリカで作られた考えみたいのがやっぱりこの、
うん、
どんどん入ってきてるし、そこをこうそれに一方で反発する人もいるみたいな図式はやっぱ見ますね、
うん、あ、なるほど、
うん、だからなかなか
これね、世界でじゃあいろいろあるんだ ね、私たちはほら日本とっていうところしか見えてなかったけど、うんうん、アマさんありがとうございました。
ありがとうございました。
また、あの次の課題図書であるオプション B も早速、あの本当に早いんですよ、読むのが
本当に早いですね、
本当に早い、私まだ30ページぐらいまでしか言ってないんですけど、
まだちょっと、はい、読み始めてないんですけど、
うん、
ちょっと読まなきゃね。
あ、でもあれだよね、 Kindle だからページ数違うかもしれないしね、ちょっとページ数明かさなくて大丈夫ですけど、やばいっていう感じでそう、いや、あのね、早速それもご感想をお寄せくださってて、あの、はい、また次回そのブッククラブのエピソードを配信するときは、
はい、
もう必ずあの紹介していただくので、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい、では、はい、ちょっと長い前置きでしたけれども、
そうですね、
今日も一応トピックあんだよね。
そうですね、これ
ね、
トピック やりますよね。どうします？
やります、
やります、ね、やりましょうか、うん、
はい、やっちゃおう、はい、どっちの方が長くなるのか問題あるけど
そうだね、じゃあちょっとサクッとね、
はい、
そうそう、うん、そう、この話をアマンさんのご感想を追加でいただいて、これご紹介したいねって話をハナちゃんとしてた時に、うん、ふと私が最近目にして気になったところだったんですけど、うん、あの、うんうん、ツイッターで見た話で、その人はあの外国に住んでる方なんですけど、日本に帰国して空港に降り立った瞬間からその、うん、ホームページ上にすごい、うん、アダルトサイトの広告、うん、結構過激なやつがバンバン表示されるようになったと、
うん、
でこれちょっとおかしくない、うん、みたいな、なんか、うん、その子供が見るようなサイトでもバンバン出ちゃってるっていうので、え、
そうなんだ、
そうそうそうそう、うん、でなんか別の人がそれにコメントしてたんだけど、いや、そうなんですよね、うん、みたいので、 例えば子供が見るようなゲームの攻略サイトとか、なんなら、数学の解答、解き方とかを解説してるサイトみたいのとかにも載ってると。そう。で、これは本当になんか日本政府がもう乗り出して規制してもいいぐらいのレベルなんじゃないみたいなことを書いてて、ああ、確かになーってちょっと思ったんですよね。
まあ私もね、まあ、たまにごちゃんをこうパトロールすることあるんですけど、ほんのたまにですよ、ほんの。すごいんだよね、広告。本当に。
そうですよね。
漫画なんだけど過激すぎて、ちょっともう家じゃなきゃ開けないし、
そうです
っ
よ
ていう
ね。
ような感じ。だから、いやー、なんか、ね、すごいお金払ってくれてるから出さずにはいられないのかもしれないけど、だからってこんなに出していいの？みたいな、
いや、そうなんですよ
あ
ね。
られもないような描写で、お母
本当
さんこれ何？って言われたら困っちゃうね。
困っちゃうよ。なんか今その家じゃないと開けないって言ってたじゃないですか。いや、なんか会社とかで調べ物をしてる時とかにも出てきたりする時が
出てく
あっ
る。
て、みたいな。
確かに。私は、なんか多分自分の検索履歴は結構真面目だったから、なんか、まあ、自分の会社の関連する、お世話になってるこう会社とかの広告が出てきたんですけど、多分本当にどこから拾ってきたかわかんないんだけど、隣の人は、なんか下着の 広告表示されちゃうんですけど、みたいな。っていうの、本当に、そういう話を直近でやっぱしてて、ええーって、下着検索したとはしてないっていう、言うのね。
それはでも商品、下着の商品って
商
こ
品、
と？
そう、楽天とかだったと思うんだけど、
じゃあそれは
Amazon
まあ
か楽
誰
天
か
か。
がしたのかもしれないですね。同
そう
じ
ね。
ネットワーク内の誰かが。
そうかもね。
いや、でもなんかその漫画系、漫画のなんか、そのアダルトな内容のやつは本当ひどいなってちょっと思います。なんかいつからあんな風になったんだろうと思って。
いつからなんだ
あんな
ろう。
にひどくなな
ん
か
か
ったかなって気はするん
麻
だ
痺
けど。
し、そうだね。なんか、ここまではひどくなかったっていうのは覚えてるんだけど、いつからとかっていうのが多分こうじわじわなの、なんか来て
そうで
る
す
の
よね。
か、麻
思
痺し
う
てて
思
わかんな
う。わかる。なん
い。
か、だんだんなんかこう出ててもまあ目に入らないようにっていうか、さってスクロールして、こうやるような習慣になっちゃってると思うんですけど、
でも
なん
不快だよ
か、
ね。
いや、そうなんですよ。なんかそのツイートを見た時に、私今フランスにいる時は確かにそういう広告あんま見ないなって思って、ただ日本にいた時はよく目にしてたよなとかって
それってやっぱり
同
フ
時
ラン
に
ス
思
の
いま
政府
した。
がすごい厳しく規制してるってこと？
どうな
そう
ん
いう
だ
法
ろう
律があ
ね。
るんだろうね、きっとね。
でもあるんでしょうね。
だって
確か
なんか
に。
児童ポルノとかさ、すごい非難されるじゃん。日
さ
本
れ
とか
る、さ
さ。
れるね。
どうなってんだみたいな。こっちが聞きたいよっていう感じだけど。
そうだよね。アニメの衣装とかね。なんかアニメの衣装っていうかキャラクターの、とか
そうだ
ね。
よね。なんだっけ、鬼滅の刃かなんかもさ、中国だとさ、ちょっとセクシーじゃないみたいなふう
そうな
に
の？
修正されてるとかがあるらしいよ。
へえ、
なん
あ、
だっけ。
そう。
でも、どこの部分、なんか、でも女性だったと思うんだけど、
ああ、じゃあ、
着
女
てる
の
もの
子
が
の
ちょっ
キャ
と
ラか。
違うとかね、なんか、確か鬼滅の刃だったと思う。ごめんなさい、ちょっと適当なこと言っちゃったかもしれないけど、でもそういうのは結構あるんだよね。
そうだよね。
そんな露出はダメですみたいな。で、それが別に宗教上っていうよりは、やっぱちょっと際どいっていう、こう、感覚の違いだと思うんですけど。
なるほど。
い
そう
や、
だよ
確か
ね。
に行き過ぎてるよね。
いや、ちょっと行き過ぎてる気がするよね。なんかそういうの興味がある人に表示するならいいんだけど、なんかその、なんて言うんだろう、最近あるその過去の検索とかの内容から表示させるとかじゃなくて、もう一律それがバンバン出てるサイトみたいのもあるじゃないですか。 だからそういうのはねやめてほしいですよね。
やめてほしいね。いやね、でもいやその前者の方も嫌で、
うん、
なんかあのそんな何回もやると逆に買いたくなくなるんですけど、うん、みたいな。
あ、なるほどね、あ
のいい塩梅にしてくんないと、
うん、
だあの広告の効果ってなんか
確かにね、
書き消されると思ってんだよね。だからそこは私そこはそこでちょっと意見があるんだよね。
あ、そうだね、う
ん、絶対買ってやんないって思ういつも。
あ、こんだけ出して
すり込んだって無駄だって、逆の意味ですり込まれたから今私って思ってる。
そう
ね、そう、なんだろう、駆け引きもうちょっと上手にやってほしいよね。
うん、
押せ押せだけじゃダメだよって、人の心は動かないよっていう。
うん、確かに、
うん、いやでもそうね、そういうのは動いてる政治家とかいんのかな、なんか聞いたことないね。確かに
確かに、どうなんだろう、やってほしい ね、
ね、
うん、支持するよね、そしたらね、
うん、でもみんなだからまずそのなんだろう、その事象についてもうちょっと、
うん、
どっかで言わなきゃいけないね。
ああ、そうだね、広く世の中に知れ渡ってほしいよね、うん、
そうだ ね、
ね
ちょっと異常です、異常広告、
うん、
本当に。
いや本当に本当に
本当に
異常だと思いますわ。
でもさ、自分が小さい時とかもさ、
うん、
なんかね、道端でさ、たまにだよ、
うん、
ほんとたまにだよ、こうなんか若い男性がいっぱい住んでるんだろうなっていうアパートの、
うんうんうん、
なんか駐車場の脇とかにさ、
うん、
プレイボーイみたいなのがさ、
うんうん、
こうもうくしゃくしゃになって置いてあってさ、
はいはい、
いや 雨とかに濡れてるんだよ、もう落ちてて、うん、でさ、もう小学生みんな見るわけ、
帰る時、はいはい、
ああいうのもほんとやめてほしいから。
あったね、なんか森みたいなところに行くと大体
あるよ、
あったよね、
あるよね、
大体あるよね、捨てられてるのが、
ね、シュレッダーにかけろぐらいの感じ、もう
そうね、
うん、今もさ、いや、いいんだよ、読む自由はあると思うけど、
コンビニとか売ってる、うん、そういう雑誌とかどうなんだろう、
え、売ってんじゃない、
売ってるかな、
売ってるけど、うん、あの立ち読みできないようにしてるとかあるよね。
あ、そうなんだ、あ、それはいいね、
買ってから読んでね、うん、みたいな、
そうかそうか、うん、
でもさ、
うん、
やっぱり前昔ね、なんかそれも外国人、うん、白人系の外国人の女性だったと思うんだけど、
うん、
が日本に来てびっくりしたのは、うん、電車の中で、
うん、
その男性がね、
うん、
そういういやらしい写真が載っかった新聞を読んでたりとか、
あ、はいはいはい、
やっぱ漫画を読んでたりとか、
はい、
すごいよって、
うん、
クレイジーみたいなことを発言してた
クレイジーだよ、ね、
記事があったなって思い出した、うんうん、でも確かにクレイジーだよね。
いや、クレイジーだよ、
うん、
痛いよね、
あれさ、みんなさ、すごい真顔でさ、うん、佇んでるじゃん、その前とかに、もう別になんか意見はあるけどさ、
うん、
まあ、また読んでんなこのおじさんみたいなくらいの感じでさ、うん、装ってるじゃん、
そうだね、
それがいけないんだね、きっと、オーマイガーとか言いながら、
うん、
あれしてあげないといけないのかな。あ、やらしいって、おじさんやらしいみたいな。
そうだね、昔いた ね、そのスポーツ新聞とかでなんかそのページを自分の方じゃなくてこっち側にこう折り返して、なんか意図的じゃないんだろうけど、うん、なんか見えてんですけど、
あ、読み終わったんだろうな、ここっていうやつね。
そうそうそう、う
ん、
とかあったよね、
うん、
あったあった、
うん、いや、あの読みたい欲も まあ持つことは自由なんだけど、
うん、
一応公共の場ね、ここっていう、うん、やっぱあるよね、
ある。
だからその公共の、
うん
うん、
あ、ごめんごめんごめん、いや、それでちょっと関連してじゃないけど思い出したのが、うんうん、なんかこれもまた最近ツイッターで見たんだけど、うん、スイスかどっかに在住の女性が書いてて、うん、なんかとある同僚の女性から、うん、なんかそういういろんな企業が集まる会議みたいなの出席して、懇親会みたいな時に、うん、なんかお酒が入った日本人の人たちが急にその風俗とか、
うん、
なんかその女性、うん、なんかそういう性的サービスを受けたみたいな話をしてきて、うん、もうすごい戸惑ったし不快だったみたいな、うん、
あ、でも私もそれ経験あるかも、
あるよね、で私もあるなと思って、
うん、
で、
うん、
すごい不快だなと思って、なんでこんなこと話すんだろうって思ったんだけど、うん、 で、その女性は、確かにその外国だと、まあその人は、うん、スイスだったかな、だと、なんか逆に男性自身もそんな話をこうはず、もしそういうサービスを受けてたとしても、なんか人に話すなんて、そう恥ずかしいっていう感覚を持ってるのに、
うん、
なんか日本の人はなんか逆にそれをなんか自慢じゃないけど、面白い話と思って、言ってくる感
覚。あ、なんかすごいさ、寛容な国だよね、日本って。
そうそうそう。
あの、良くも悪くも。
そう。だからなんか、
うん。でも、だからさ、誰かがさ、そういうこと言うもんじゃないよってさ、
うん、そう。
しつけてほしいよね。
いや、本当に。
うん。あの、言ってもいいけど。
面白くないよって。
そうそうそう。
なんか、すごい文化だなってちょっと、
うん、
自分自身もねそういうそういう話聞いたことあったし、
うん、
なんか、うん、その時もええと思ったけど、
うん、
でもね全然そんなこと経験ない人からしたら何言ってんだろうこの人って、しかもなんかそれを英語で話してきたって書いてあって、
うん、なんかえ、わざわざ
そう、
すごい、
すごいなと思っちゃった。
風俗って英語でなんて言うんだろうみたいな感じだよね、もうね、もはや。
すごいなっていう、
すごいね
コミュニケーション間違ってると思いましたけど、
うん、
うん、
でもやっぱりね日本に、うん、出張に来る人って、
うん、
まあ、私が話したのは男の外国人だったんだけど、
うんうん、
やっぱり日本はそういう性に開放的で、
うん、
ソープランドとかの話してくるし、
うん、
いやむしろなんか行くかお前もみたいな感じの雰囲気あるよねみたいな。
なるほど、日本もそうなんだ、うん、じゃあ外国から来た時には、
うんうん、だしやっぱり外国の人もアダルトビデオ見るっていうと、うん、やっぱ日本のさそういうさ、あの
そうだね、
風俗のシーンとかさ、
うん、
もうやっぱ堪能してるみたいで、
うん、
まあだからあの夢の国なんじゃない。
そっか、
わかんないけど、
そっか、
金もって思ったけど、
あ、そっか、そういうイメージあるよね、うん、それあるよね、
そう、まあでもそれなんだろう、そういう場所があるから、
うん、
レイプの割合が低いみたいな話も聞いたことあるけど、
うん、
いやだからいいんだよ、その安全が保たれてるっていうことではあってもいいと思ってんだけど、
うん、
言うもんじゃないよね。
言うもんじゃないよ、うん、
やっぱり言うもんじゃないな、
うん、
なんか私には言っても平気だと思うみたいな感じで 言われたこともあるんだけど、男の人からそういう話を、
うん、
あの今言ってるとかじゃなくて、まあ過去言ったことあるぐらいの話をさ、
うん、
いや私平気じゃねえからって思ったりしてて、
うん、普通にセクハラだよね。
そう、
うん、
あの、まあ、笑いながら聞いたけど、もちろんああそうですか、うん、みたいな、
うん、うん、
奥さん大丈夫なんですかみたいな、そういうのみたいな、知ってるわけないじゃんみたいなさ、
どんびくよね、もし自分の夫とかが言ってたらもう、うん、もう終わりだよね、
それな、もし発覚したらどうする、どうするとか言って、
いやもう終わりだと思う。
私はとりあえず、
うん、
あの性病検査してきてっていうかな、
え、それで白だとして、
いや、
どうなの、
白だとしても、
うん、
とりあえずその会員カードとかあったら証拠に収めておくかな、
うん、
だからそのどの選択肢を自分が取ってもいいような手はずを取り始めるかな。
うん、
うん、なんかさ、その風俗とかでも浮気みたいなさ、
うん、
なんだろう、立派な不倫じゃなかったっけ、
あー、その例えば裁判とかになった時にそういう扱いになるか、
不利にはなるよね、確か
なるんじゃない、
うん、うん。だからそういう意味だと、うん、何か要求しちゃうかもしれない、
うん、
だからそれが、いや、あの離婚するまでに至らないってなったら、
うん、
いやなんかあの何かでちゃんと埋め合わせしろみたいな感じになるかもしれないし、わかんないね、わかんない、
ちょっとダメかもな、もうやってけない、
子供いてもダメ、
え、ダメだと思う、
ダメか、ダメだね、
うん、
うん、でも絶対いっぱいいるよねそんな人、日本人とかさ、まあ、あの
いっぱいいると思う
ね、おみすさんの旦那さん日本人じゃないけど、
う いや、いるよね。だって、現に
いるよ
さ、
ね。
お花ちゃんにも私にもこう話してきた過去のそういう男性たちは実際そうだったわけで。
そうだった、そうだった。
う
え、この人もっていう人もそうだっ
ん。うん。そうだよね。
た。で、なんかうちの旦那はなんか付き合いで生かされたことがあったけど、その場で気持ち悪くてできなかったって言ってたみたいな人もいたけど、いや絶対やってるよそんなのって思ったりとかしてるし、いたならやってるよ絶対って思ってるし。
そうね、どうなんだろうね。でもよくできんなと思うよね、女
いや
性側
本当
の視
に
点からするとさ。
本当に思うね。だからそこなんで感覚こんな違うんだろうね。やっぱり生命の本能なのかな。
そうなんだろうかね、そうなんだろうかね。
反対です。風俗反対です。
いや、
い
そうっ
や、
す
私は
ね。
社会が安全に保たれている上で必要なんだったらあってもいいけど、自分のパートナーにはっていうところだと話は変わるなっていう感じです
そう思います。なんか、話し合いの上で行くとかなら、まあいいかもしれないけど、お互い割り切ってるとか。そうですね。そうですね。
そうですね。まあ、そんな感じね。
そんな感じ。
すごいね、これ。広告の話から、もう。過激じゃん、これ。もう、
そう
あ
だ
る
よ
して
ね。
入れないとダメだよ、これ。このポッドキャスト、このエピソードだけね。
いや、そうだね、本
ね、
当
それ、ア
に。
マンさんの素敵な話もさ、入れたのにさ、これだけ過激な内容を含むって、入れないと ダ
過
メだ
激
よ。
かな、過激だったか、
過激
過激
なん
だ
じ
っ
ゃ
た
ない？
か。
でも、社会への声がけだよね。
い
どう
や、
なんです
なんか
かってい
難しいですよね。なんか
う。
その
バランスだよ、でも
犯
やっ
罪
ぱ。
と私は関連してるかはわからないけど、まあ、そういうのをこう職業にしてる方もいるから、是非ではもち
あ、
ろん
そうだ
それ
ね。
に、その産業に対してはできないけど、
だから、ニーズあり、需要と供給の一致があるもんね、そこに、多分。そうじゃない人もいると思うけど、仕方なくもう、なんか、選択肢がなくてっていう人
そう
も。
だよね。なんか、かといってそれがこう日常の中に溶け込んでいいかっていうと、やっぱそこは違うのかなっ
違
てい
う。
う気がしちゃうし
やっぱ
ね。
り、もう、なんだったら、なんか、例えば、まあ、都会に行くとさ、その、ちょっと夕方ぐらいになると、そういうお姉さんの、なんか、客引きみたいなのが立ってる、やっぱ、ところってあるじゃない？で、私さ、高校生の時に、塾に行く道がそのお姉さんたちいっぱいいたの。
ああ、なるほど
でも、
ね。
大体そこ通んないといけないからさ、みんな。何やってんだこれって。こうなんか、私はどこを歩いているのだろうみたいな。何をしにここに来たんだろうみたいな感じで思いながら、
そうだよね。
通ってたんだけど、あれも良くないよね、よく考えたら。
そうだよ
だか
ね。
ら本当に空間区切るべきだと思う。なんかディズニーランドみたいな感じでさ、入場料みたいな。払って、お金を払っていく。
そうだ
もう、
ね。
そういう、
確かに。
ってやってほ
確か
しい。
に、そうですわ。
その日常には確かに溶け込んでほしくないかな。
ね、広告しかり。
そうですね。
ね、そういう話題しかり。
どうやったらこれ国を説得できるかなって思ったんですけど、なんだろうね。
あ、
国民
広
の
告？
生産能力の低下の原因に このみんなをディストラクトする広告が問題になっていると我々は考えますみたいな感じで言わなきゃダメかな。ちょっと政治家になってみたんだけど今。
そうだ
ダ
ね。
メだね。
そうだね。そうだよ。難しい。子
難
供の
しい
教
ね。
育にはすごい悪いと
全
思う
然良くないよ
な。
ね。
まあ、大人でこんだけ不快ってことはね。
そうだよ。だから不快とも思ってないく見るけど何これっていうあれはあるよね。いやー、
い
そうだね。
やー、ね、届いてほしいですね。
届いてほしいね、うん、いやちゃんとなんかさ、うん、子供の端末で確実に制御できる手立てが欲しい、
うん、あそうだね確かに、うん、広告ブロックみたいな、
うん、
うんうんうん、
てか何のためのだから、うん、機能なのって話ですよね、
うん
うん、
そうだね、
うん、いやーね、みんなもそういう経験あったら教えてほしいですね
確かに、
うん、あとその子供に聞かれて実際困りましたよとかさ、
うん、あーそうだね、うん、その経験してる方もいるでしょうね、
うん、とかもしくは人前で気まずい思いしましたよとかさ、うん、なんか自分がこのさ、うん、記事見てよって見たその脇にさ、うんうん、そういう広告があってさえってこうね、うん、っていうのあるよね。
間違えてタップしちゃったりして、うん、なんかそこに遷移してる画面を見られたとかね。
ね、とかでもそうだからごちゃんにあれが書かれてさ、うん、ってさみたいな話をするっていう時に私は、
うん、
もう覚悟してる、
うん、
そういうのを見た人間だって思われてるって覚悟して言うもん。
そっか、ごちゃんを見てるということはっていうね、
うん、ごちゃんのあの板さ見たらさ分かるんだけどみたいな話をたまにすんのねたまにだよ。だけどってことはってみんな思ってるじゃん、うん、言わないけど
思ってるかな思ってるかない
や絶対思ってると思う。
思ってる。でもその人も見てんでしょ、だってその話する人は
絶対見てるよね、
うん、だからお互い様よ、
う
ん、それは。
そうだね、うん、そうだね、
うん、
すいません何の話って感じになっちゃったけど、
うん、
まあね、あの良い世界を作りたいですね、子供にとって。
はい、はいはい、子供にとって大人にとって、
ね、うん、そうですね、クリーンな、
はい、
はい、ありがとうございました。今日も
ありがとうございました。
はい、ここで失礼します。さよなら。
さよなら。